熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
はい、Thank you。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と、
はい、今日はのんちゃんお休みで代理担当私安田団がお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
団ちゃん久々の、
久々ですね、先生と
コンビで、
はい、
1年ぶりぐらい、1年ぶり、
もうほぼそれぐらいだと思います
ね。
僕ら進行表っていう、まあ、Q シートがあるじゃないですか、先生、
はいはいはい、
僕ね作ったの僕なんですけど、うん、ずっと何かしらの違和感を感じていた今日ようやく自分がこのパーソナリティ席について、
分かった、
分かりました、
はい、
ハローの後に W がついてると思って、
あ確かに確かに、
ずっとなんかこれを作ってる時に違和感を感じてたんですけど、
なるほどなるほど、僕はあれハローっていうこうノリ感で、
ああもうあのいわゆる若者言葉的な草っていうやつで、
そうっていうイメージで、あんまり違和感なく読んでました。
あ本当ですか、まあ、ちょっと後で直しときますね、ま
あ、シートなんでいろいろあるかなと思ってね、あよかった気づいてもらって、
いや
まあ、まあいいんですけどね、
はい、
あってもなくても変わりませんので、
まあでもお久しぶりな感じでね、今日は
本当に
声質が似てる説あるんですよね。
あそうなんですね、
そう結構言われます。
あそうですか、
僕の自分の放送でも言われたことありますし、
あ
中澤先生と僕が声質が似てますねみたいな、
今どっ実は高いかな、
そうお互いに結構声が高い
ってい
う、
高いですね、これ歌歌ったらすごいいいツインボーカルです ね、
ねえもう小袋を超えるかもしれないツインボーカルが生まれそうです。
いやでも似てるっていう感じしますね。
え思います先生、
思います思います、ただ見たら絶対に同じ人とは思わないと思いますね、雰囲気が違ってい
やでも先生褒めるの上手ですね。
あそうなんですよ実はですね、そうちょうどね今週褒めて伸ばす褒めちぎる教習所のね、立花先生、うん、前もちょっとデスで来てもらったんですけど、
番組にね、
そう、はい、その、褒め立つ検定の3級のセミナーがありまして、
うん、
まあ社員受けましてですね、うん、まあ社員以外の方もちょっと受けてもらったんですけど、検定3級取りました。
おお、3級
ですよ、素晴らしい。3級で、そう、英検3級以来の喜びですけど、3級で喜んだのはね
懐かしいですね、英検3級取った、
ね、だけど本当にね褒めるということの大切さとか、
うん、
今社員会社とかこの塾とか英語スクールもそうなんですけど、取り組んでるのですごい良かったです、まあまあ、確かに振っていただいて、うん、でもねそうなんですよ、何でももう今日ダンちゃん抱いてよかったなとか、ツインでできていいなとか嬉しいなとか、それでいいんです。そこからスタートなんです、皆さんそこからスタートなんです。もうとにかく日常を褒めてみましょう。
僕も受けるべきかもしれないです。僕ね最近会社で、はい、新しく入ったバイトの子とかに、うん、ダンさんは怖いって言われてます。
ああもうねそれはねもうそもそも論のスタートが違うねそもそも論も時代が違う
ああなるほど、
もうそれは僕の時代だね
じゃあ僕ちょっと前の世代なんですよね。
そう僕ですらこんなに変わってるのに。
そうですね、だって先生の一世代前の教え子さんとかは怖いって思われてるんですよね、は
い、
先生。
そうですそうです、怖いというかね、まあ、厳しいかな。でも熱血っていう意味は一生懸命って意味なんで、うん
はいはい、
厳しいという意味ではないはずだったんですけど、まあ、だんだんこうね、なんとなく時代もあるからなんかすごい厳しそうなイメージあるかもしれませんけど、どっちかというとあったかいとか、そうそうそう、真摯にこう頑張って教えるとか、そんな感じです。
なるほどね、僕もじゃあ時代がそれに追いついてくれるといいな。
そうそうすごいね、でもこの時代にそんなね厳しいなんて、まあ、それはそれで素晴らしい
素晴らしい。
そう
だメンディ俺のこと怖い？あそんなにそんなに、
いや多分2人並んだら僕の方が優しそうって言われる。
ああそうなんですかね。
僕は授業受けてない人は優しそうって言われます。
ああかもしれない今2人で同意しちゃいましたけどね。
いやいやまあまあ
ううまあでも褒め立つ3級ですから
3級ですから、ね、まあ今日はそのテクニックをね存分に発揮しながら
ぜひ
放送をやっていきたいと思います。
褒めて伸びるタイプです。
はい、ダンちゃんと一緒にお届けていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、こんな感じで番組終了午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージのアドレス紹介をダンちゃんよろしく。
はい、メッセージの宛先は熱アットマーク 843fm.co.jp netsu@843fm.co.jp またはヤシの実 FM 専用のスマートフォンアプリ FM プラプラからも送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも OK です。送ってきてください。声質似てるねっていう話をしたら、さくねさんから似てるって
似てます
よ。やっぱり
どっちが喋ってるか分かんなくなっちゃいます ね、
はい、言う前に安田ですって言ってから言ってきますね
頑張りましょう。
ということで、はいはい、こんなメッセージじゃんじゃんお待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、声の似てる2人が、
はい、
久々にお届けしたいと思いますが、
さっきニュース天気交通情報を読んだのは私安田です
さっきニュース天気交通情報を読んだのはどうですか。
似てると思う今確かにヘッドホンで聞いたら似てるなって今思いました。
ちょっと寄せに行きましたけどちょっと自分もそう思いますね。やっぱりちょっと高いんですね僕らね。
そうですね、
はい、珍しいんですよ
男性でね声が高い、ね、
まあちょっと頭から抜けてく喋りするんで僕もそうなんですけど。
そうですね確かに、
うんうん、だからこう低い声で喋るとこういう感じで喋るんですけど、授業の時は結構メリハリで、あんまり高いと聞いてくれないんですよ。こう、
は
あ
は
あ、行くぞってこう、ね、行くぞって言うと軽くなっちゃうじゃないですか。
怒ると声が低くなるって言われます。
おらーっていう。僕もそうですね。
であまりにも苛立ちがマックスになると声が高く、またさらに高くなるって言われて、こ
うカンカンキンキン言っちゃうんですね。
そうですそうです。
よくありがちな。だ結構幅の広い音こう、まあそんなに歌詞じゃないんでね、いいんですけど
幅に使い分けますよね。でも
そうですね、
さっきの先生の授業とっていうのもそうですけど、
そうそうそう、
わかります。それもちょっと
ね、だからまあまあ喋りが多分こういうね時が多いからだと思いますね、はいはいはい、だから遠く喋ったりとかパキパキ喋るときは高めになっちゃいますね。
そうですね、わかります。とっても
ね、だからまあしょうがないですね。
まあでもそれが僕らの個性ですから
だから歌う歌うときも僕も高い声で歌う歌と低い声で歌う歌、まあ歌う歌うときそんなないんですけど、結構曲によってだいぶ声が変わります。
ありますね。
はい、なのでちょっとまあ今日聞いていただいてる方ね、どこまで似てるか、どっちが喋ってるかちょっと意識していただきながら、
今こいつが喋ってんなっていうのをちょっと思うと今安田喋ってんなって思って聞いていただければなと。
できれば、
はい、
多少特徴があると思いますので、はい、お願いいたします、はい、
さて、はい、今日一応、うん、年内のヤシの実 FM での熱血を教えて中澤先生の放送は一応セミファイナルということで、はい、
セミファイナル
2020年の放送は
ね、早いもので。
早いですね。もう今年なんか駆け抜けた感ありますけれども ね
気づいたら18日ですね。
ね、
来週25日クリスマスですね。
クリスマスです
ね。え、なんかちょうど今日今年はちょうど最終放送がね、
はい、
ちょうど25日なんで、うん、なんかいつも年末ギリギリのイメージがあるんですけど、
そうですね、27、28、29ぐらいでなんか、
ね、だからなんか余裕持ってこうなんかゆっくりこう今年度締めれるみたいな感じがあるんで、
はいはいはい、
まあ振り返りはどうですか、ダンちゃんね。
てか代理の人間が振り返っていいんですかね。
まあ振り返る、一緒にいましたからね
まあまあそうですね、確かに同じ環境にはいましたからね。
そうだからまあそれは全然 OK ラインだと思いますけどね。
いやでも今年はまあやっぱりその、うん、ご時世的に、
うん、
今までにない1年間だったじゃないですか。
そうですね、
先生たちっていうか中澤塾にとっても初めてのことばっかりだったじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうところも含めて、うん、もう今年はなんか振り返り、まさになんか振り返るべき1年だったと思うんですけど。
あ、確かにね、すごく新しいものを取り入れたっていう意識は ありますね。だから逆に言うとこういろいろありましたけど、終わってみれば本当にこうしっかりこう変わったっていうか、
うんうんうん、
変化を遂げたっていうか、今まであるものもそのままですし、まあ、それは確かに光景としては1年前振り返ればね、まあ、みんな塾の子もマスクしてるし、席も離れて座ってるし、暖房つけてても窓開いてるし、加湿器は焚かれてるし、もう風景はだいぶ一変してますけど、でもそれプラスいい意味でも、だからさっきもねちょうど話したんだけど、全部オンラインでできるようになったんで、そうだから逆に振り返っていうか、その休校とか振り返ってあるじゃないですか。それも一応オンライン校の側で全部振り返りをするんですけどね。だからもうそういうところもパシッと対策が今もうできてきて、 まあなんていうのかな、ある意味こうすごく、まあ大変だったんですけど、いろんな意味で塾としては強くなったかな。まあ英語スクール塾としてやっていくのは今の方が本当にできるかな。
確かにのなんかこう企業として強くなるっていうのは、うん、なんか強くなる1年っていうのはなんか腑に落ちた感じがします今。
ああ、そうですね。だからなんか待ってなかったんで、
はいはいはいはい、
もう止まってない。
そうですね、
とにかくやり続けましたんで、
何かしら動いてたイメージは特に中澤先生はなんかこうこのスタジオで会うたびに思ってました。
まあでもここのね放送は本当に止まらなくてできたので。
そうですね、うん、止めな、僕ら止めたら本当おまんま食べなくなっちゃう
ね。そうですね、本当止まらなくてね、よかったと思って。
あ、本当ですか。
あ、なんかやっぱりこう人と会う接点ってなかなかないし、
はいはいはい、
僕もそうは言っても皆さんにこうお話できる機会ってそんなにね。
あ、そっか。
そう、ないわけじゃないけど、やはりこういうふうに皆さんに言えるってないじゃないですか。
うんうん、
だからやっぱそういう機会ってなかなか1週間に1回とはいえね、止まらずにずっとできたっていうのはね、これはすごい。
確かに、そうですね、
うんうん、
そんな中、
うん、
でも今年はさらに週1回の放送に加えて先生は初めての出来事もあったじゃないですか、
うん、あ、まあそうですね、スペシャルもやりましたね。
そう、一人で。そこ大切ですよ。でもその会社で言ってました
ね。その振りで違うこと言ったらびっくりしました。
え、なんて言ったんだろうって今思いましたけど
確かに一人でやりましたね。
そうそうそう、
あ、
先生一人でできるんじゃないか説うちの事務所でずっと流れてますからねっていうか先生一人でやってみよう時間の方がよくねみたいな話が。
なるほどなるほど、
ちょっと出てますから。
ありがとうございます。でもまあまあいけると思いますけどね、一人しゃべりは。
まあだってこういろんなところで講演とかやってますもんね。
そうそうそうそう、
講演講座っていうか。
そうなんですよ、月の、まあ、今ちょっと減りましたけど、あんまりにこう一人でしゃべる機会がないっていうことがない。
はいはいはい、
ですよね。だからまあそれは本当にただこう放送って自分の好きなように喋るっていう変ですけど、まあ皆さんのメールいただいたりとか、その時の話題したりとか、まあそういうちょっと尺とかね、うん、タイミングがあるじゃないですか。
ありますね。
なんでまあちょっとセミナーとは少し雰囲気は違うんですが、セミナーは喋ること決まってるからね。
そうですね、うんうんうん、
でも僕めちゃくちゃ脱線するんで、同じセミナーやっても同じ話出てくるとこもあるけど違うセミナーになっちゃうんですよやることは一緒ですよ。
A のセミナーがだんだんだんだん A ダッシュから B に入っていくみたいな感じ。
そうそうそう、なんか焼肉やってたのになんかしゃぶしゃぶに変わってるみたいな感じの、そういう空気感はありますね。
へえ。
でも最後肉食ったって終わるって、
そういう感じですね。まあそこは共通してるからいっかみたいな。
そうそう、
へ
え。そういうだってこう楽しく、人によって違うんですよね。
まあまあまあ、
だから聞いてる皆さん、ちょうどねお顔はなかなか見れないですけどラジオなので、うん、でもやっぱり聞いてる方のイメージを想像しながら喋るじゃないですか、うん、だからセミナーも一緒で聞いてる方が変わると、うん、やっぱりトークも変わってくるんですよ。
あ、
でも会場とかね、すごい盛り上がってる会場とものすごい静かにする会場と、でこのままやった時も手も誰も上がらない会場とかあるんですよ。
ありそう。
ビビりますよね
え、先生ビビることあります？
いや、ビビるってある意味と上げないことにビビりますよね。
あ、
だからドキドキするんじゃなくて、そんなのがあるんだっていうね。誰かあげますもんね
そうですかね、
じっと見てたら大体あげますよ。
あ、僕の中で一番先生がなんかやるってなるのは、うん、大学の講義に近いようなイメージなんですよ。
あ、はいはいはいはい、
大学の講義だとやっぱり、前に教授が立って、はい、ひたすらバーって喋って、はい、今の問題分かる人みたいなこと言って、うん、手が上がらないみたいな、うん、だから手上がらないのが普通だっていうイメージがあったんですけど、
いやもう全然、もう僕のやつは大学の教授の授業と比べたらですね、うん、まあ自分で言うのもなんですけどアクティブですよ。
結構なんていうんですか、ワークショップに近いぐらいの勢いです
か。いやもうこの包丁切れますよ状態ですよ
へ
え、もっと熱いですね。だからここにいる皆さんが英語教育を考えなくてどうして英語教育の未来があるんですかみたいな、うん、そういうトークになってくるんで、だからもう今日知ったことで、今日これと触れたことで何かが変わるはずですとか、そういうトークですね。こう今こういうテンションでのっけからこうメリハリつけながら行くんで、最後はもうみんな責任感を持って帰るという
責任感を持って帰るなんていう、
持って帰るっていう、
ね、そんな講座僕初めて聞きましたけどね。
それぐらい熱く語って帰りますね。
だ
全然研修みたいなのあるんですよ、
はいはいはい、
その英語教育のセミナーじゃなくてうちの教材を使うセミナーみたいな、うんうん、それでそこまで行きますから。 使い方の説明で言ってるのに、なんかもう英語教育をみんなで頑張って担おうみたいな、
英語教育の意義とは何かみたいな感じになってる。
だからやっぱりあの熱く語るっていうのが、まあまあ熱血の語源は熱く熱い
と、ね、まあまあそうですね、
うん、あのしいつも真剣みたいな、
うん、
まあそれであのやってるんですけどね。あでもダンちゃんとはね英語科ってか、
そうなんですよ。
僕は英文科卒業だし、
僕はね国際コミュニケーション学部言語コミュニケーション学科ですからね。
長いね
もう今学部なくなりましたけどね、この学部。
あ、ないんだね。
そう、僕愛大の今英語学部なんですけど、
はいはい、
当時はその長い横文字使ってた学部使って行ってて、
卒業生もよく行ってましたね。
やっぱりそうですか。
そうそう、
やっぱそうなんですよ。結構その英語専攻だったんで、
お
先生の言ってることはすごいよくわかるっていう時を、
はいはい、
のんちゃんや前任の犬塚さんとかを聞いてて、うんうん、思う時がすごいありました。
ああ、なるほどね、
うん、
あまあでもなかなかこうそういうトークってするときないんですよね、英文科とか英語科
の人ってね。僕も卒業してまともに喋ってないですからね。
喋る機会がそもそもないんですよ、日本ってね、
うんうんうん、
僕も言ったかもしれないけど、塾やってて全然知らない人、外国人の方が訪ねてきたのって何十年かやって1回だけですからね。散々って変だな、もうすごい先生たちお願いしてるのに、うん、全然知らない人が訪ねてきて、それが外国の方で英語で喋りかけられたっていうのは、その塾のいや塾の中では1回だけです。覚えてます。何だったんだろう。
まあでも確かに僕も人生で1回だけそこら辺、ここ今駅前のスタジオですけど、うんうん、そこら辺でアメリカ人の兄ちゃんに声かけられて、なんか一番近いなんか地図見せられてっていう時に、はい、すげえ挙動りましたもんねえ俺みたいな。
なんかでもあんまりないですよね。
ないです。
英語やってるからって話しかけられ、僕も前言ったかもしれないけど、豊橋以外で話しかけることってそうそうないんですけど、うん、新幹線かなんかで外国人の人に京都って言われて、それ英語でもなんでもないで京都って言われて、あ、京都だねっていうそういうイエスっていうい
や
そういうのありましたね。それは本当にありました。
そう、
びっくりですよね。
でやっぱりそのだけど聞かれません、英語が喋れるようになりたいですっていう相談。
ああ、あのね、熟成の子たちはありますよね。でもね、僕らってそこそこ喋れるような方の面接とか喋るの話ばっかりじゃないですか。
ああ、そっか。
だから話せる人ばっかり
はいはいはい
いるわけですよ。だから面接のそういう相談を受けるっていうのは、まあ習ってる人たちでしょ、うん、それはもう大前提なので、
はいはい、
まあ結構どっちもいます。
そうなんです。そう、まあその講義講座を先生がやる中で、
うん、
多分全然英語に触れないような人、うんうん、人生において英語から避けてきたような人たちが、はい、英語学部卒業ですって言うと、
うん、
英語ってどうやって勉強するのみたいなこと言いません、
はい、ああなるほどね。確かにあるかもしれない。ただどうやって勉強するか教えてるんで。
そうですよね。
そうそう、教えてくださいで終わっちゃうんですよ
語ったら長くなるけどねみたいな感じ。
あ、そうそう。でもまあどうしたいのっていう感じですよね。何がしたいかによる。
そうそうなんですよ。そこなんですよね、そもそも。でそのなんか外国人とコミュニケーションが取りたいみたいな相談をやっぱり何度か受けたことがあるんですけど、
はい、
僕は最終的に単語で何とかなるから単語覚えれば何とかなるよっていう答えに到着しちゃうんですけど、
うんうん、
それは正しいんですか。
まあ年代によりますよね。一番早いのはこうやっぱり友達になったり彼氏彼女になったり、そういう、いきなりわけも分からず向こう行っちゃうとか、そういう ダイナミックな動きの方が本当早いですよね。
スーパー極論ですけどね。
極論ですよね。で、まあ、英語国内でだったら話す理由がやっぱりいますよね。話す理由とかどうして話さなきゃいけないかとか何のために使いたいかっていう、これが娯楽だと結構うまくいかないですよね。案外その急を要する、まあ、娯楽でも旅行でも来週行かなきゃいけないとか、
うんうん、
結構そのもうカンカンの予定とかだと結構シビアな問題なんで身につくんだけど、いつかっていうのは結構のんびりになっちゃう。
そうですね。
だからよくあるのが海外赴任の方で、困るって思って来られる方でね、例えば髪切り方が分かんないとかさ、買い物の仕方が分かんないとか、そういうので結構来られる方の方が上達早いですね。
あ、
う
ん、
習いたいっていう動機が
目的意識がある人は、そうそうそう、
なんとなく外国人の人と喋りたいってなかなかね難しいですよね。
そうか。僕人生で1回だけ海外に行ってるんですけど、
はい、
グアムにね、
はい、グアムに
グアムに行ったんですけど、 その時に友達からもうこの話は今でも忘れられないんですけど、うん、全部マクドナルドで単語だけで済ましたことがあるんですよ。
ほうほうほう。
そしたらお前めっちゃやっぱ英語できるんだなって褒められたことがあって、
あ、はいはいはい、
もうなんか日本絶対文章で覚えないといけないっていうイメージがあるみたいで、
うんうん、
そんなことはないよ。
まあまあまあね。
だって外国の人たちが日本に来て、うん、さっきの中澤先生の話じゃないですけど、うん、京都で分かるじゃないですか。
分かる分かる。
ここはだってさ、英語、皆さん考えてみてください。京都に行った外国の人が、はい、日本人の人に すみません、ここは京都で会っているでしょうかって言わないじゃないですか絶対、
うんうんうん、
だから単語を覚えればなんとかなるよ語学なんてっていう極論を僕はいつも言うんですけど。
なるほどね。実は喋ってる時は僕らは単語で喋ってたりとか省略してるでしょ、うん、さっきの後ろ側で京都って聞かれた時にすいませんここは京都ですかって聞いてるのを外国人の方は京都って言ってると。でも京都しか知らない。でも日本人がここ京都かって聞いても京都って聞きますから、
うんうん、
同じなんですよ。だから日本人は外国人だからじゃなくて一番言いたいことは単語でも文でも何でもいいんだけど一番言いたいポイントだけ外さなかったら前後はどうであれ伝わるんです。
そうなんですよね。そう。だからねみんなねそういう質問されるとね割と困るんですよ。
だからねイエスとかだけでもいいんですよ。イエスイエスイエスって言ったらいいんですから。
お
イエスみたいな。イエスって言ったらやったでしょ。
高須クリニック
イエスとかさ。
確かに
何でもいいんです。イエスとかね言っときゃいいんです。ノーでも一緒です。ノーノーって言ったらダメでしょ。ノーとかノーって言ったらなんか嬉しそうじゃないですか。
うんうんうん、
か言い方によって違う。
日本語に似たものがありましたね今ね。
そうそうそうそう。だから例えばその表現によるじゃないですか。
うんうん。
ね、例えばあんたトム・クルーズに似てるのって言ったらいやそうでもないよみたいな意味かもしれない。うんうん、だけどあんたなんかね猿に似てるってノーって言ったら本気で嫌がってる。
うんうん。
そうそうなんかそういうことでしょ。だから想像の問題なんですよ。言語というのは。
確かにね。
言いたいことがあってから言葉が走ってるから別にあの言語の問題じゃなくてコミュニケーションっていうのはやっぱりフィーリングとか気持ちとかやっぱ思いが伝わるかどうかだと思いますのでだからその後で言語っていうのはまあ走ってくるからね。だからやっぱりどこが大事かっていうのはだいぶ言葉では言葉というかその文字を覚えることではない気がします。
そうせっかく今日代理なんで、うんうん、のんちゃんじゃないからもうここまで来てらぶち込んでいきますけれども
はい、
先生こんな豊橋でこんなしかも駅前でこんなスピーカーで大きい音出してこんなこと聞くのもなんなんですけど、
はい、
子どもの英語教育どあのイマージョン教育今豊橋やってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれはどうなんですか実際僕なんか答えづらい質問してきたな
立場的には難しいですけど、
僕は正直、はい、国語を日本語をしっかり覚えたやつが英語をやるべきだと思うんですよね、
うん、うんうんうん
で小学生とかはまず国語を日本語を、
うん、
国語をまずやった上で僕は英語が成り立つと思ってるんで、うん、あんまりうかつに英語を入れていくと、うん、混乱すると思うっていう理論の持ち主なんですけど先生的にはどうなんですか。
まずまあ、どこをポイントするかですけど私は何人として英語を喋るかだと思うんですよ、
うんうんうん、
だから僕は日本人だ日本で生まれてるんだ日本人として日本人のアイデンティティを持って日本語、まあ、もしくは英語を喋るべきだと思うので日本語教育としないままに英語を喋るっていうのは日本人感がやっぱり出にくいと思うのでやっぱりその日本の中で育ったら日本を学んでやっぱり文化が言葉になるし、
うんうんうん、
言葉が文化になるからやっぱり背景ってやっぱ大事じゃないですか。だからどっちが先でどっちかっていう言語教育的には幼少期からやる方がいいに決まってますしただ混ざるか混ざらないかっていうのは違う言語なので頭の中はどうしてもそういうバイリンガル仕様に変わっていくからだからその頭は別に大きくなったら作れないので作ろうと思うバイリンガル仕様の頭を作るんだったら当然幼少期からやった方がいいから、うん、英語を話すか話さないかっていう観点はまた置いといて言語教育的には早い方がいいのは間違いない。ただ日本人として英語を喋ってるのかどういう科学で喋ってるのかによっては変わってくるじゃないですか。そこが一番僕はポイントだと思うのでバイリンガル教育を推奨します。例えばその今手足で取り組んでる教育に関してはどうかと言われた時にそれが全員例えば豊橋の小学生が全員その教育を受けれて、拡充できていくようなものであれば豊橋としての取り組みとしてはイエスかなと。だからまあ八丁小っていう括りになってしまうことに関しては、うんうん、まあもう少し輪を広げていくような 仕組み化をして、教育のは考えた方がいいかもしれない、考える方がより目的には近くなるかなとは思います。
今後もっと広げていくべき、うん、
いやだから英語を喋らなきゃいけないっていうのは日本、まあこれちょっと大きい話で言うと、うん、日本人が海外に行く、まあ今ちょっとコロナであれですけど、はい、でやっぱり英語がやっぱり喋る機会ってものすごく多いんですよね、うんうん、で英語で対外国の人とやり取りしたりビジネスしたり、日本がこう日本というものを英語で、語らなきゃいけなかったりっていうのがいっぱいあるわけじゃないですか。その中でじゃあそれを外していくっていうのはやっぱりこのグローバルな世界観の中では不可能ですよね、はい、僕らはただ要は日本の中で全て完結してた、要は日本が強い国であればあるほど大丈夫だと思うんですけど、日本がもし、もう少しこういろんな視野でものを見ていかなきゃいけなくなるとすると、やはり言語は大事だかなって。だってやられちゃいますよ。
まあまあ、
うん、やっぱり島国ですから、基本的に海があって、ね、敵は来にくいので、どうしてもやっぱ日本国内で完結しちゃうと思っちゃうけど、やっぱ海外っていろんな考え方あるからね。まあそれに負けたくないっていうか、まあ日本人として誇りを持って生きていきたいっていうのがあるからこそ英語教育が大事と
思う。なるほどね、はい、いやー聞きたかった質問がようやく聞けましたけど、
ちょっと喋れるか喋れないかみたいな話になってきちゃうと、話す必要はないと思いますよ、日本にいるだったら。
でしょうね、僕もそう思います
ね。あえて英語喋れなくてもって僕は言うのもなんですけど、ただっていうだけですね。じゃあ今この僕らの世代より下、デジタルネイティブなんて言われてる子たちが海外とやり取りせずに行けますかっていう話ですよね。無理です、
うんうん、
だってもう距離が、だってタップしたらもう繋がっちゃうような世界観で。
そうですよね。
そう、下手したらもうそのまま同時通訳的に行われちゃうかもしれないじゃないですか。ただまあ要はそこなんですよね、同時通訳ね、なんか機械がやってくれる、でも機械が正しいこと喋ってるかどうかっていうのは分からない。精度は上がってるけど、自分の言葉で自分の思いを伝えないと、これはやっぱり人間としてどうなのかなってことなんで、だから私はそこの部分で言うと、幼少期から英語も日本語も両方あると聞ける能力を備えておいて、話すタイミング来た時に、まあ、話せるように、聞いたものがそのまま力になるように持っていくっていうのが英語教育の本来の形だと思います。
それはやっぱりその一貫して中澤先生が、うん、まあ、兄グローバルエデュケーションとして持ってる軸みたいなところになってくるんですか。
そうですよ、やっぱりそこを曲げたら、だってやってる意味がなくなりません、
うんうんうん
うん、だってまあ、そこをやれる人、やれるとかやれる状況に持っていくってなかなか大変じゃないですか。
そうですね、
うん、だからそこまで持っていくか、でもそんなね、いや要は単純なこう英語話したらいいねみたいな、じゃあ英語教育だみたいな話で言うんだったら、皆さんをやっぱり喋れるようなのは到底できませんので、
はい、
パワーがね、やっぱりパワーがあればあるほど動きって大きくなるんで、
うんうん、
思いが強ければ強いほど道になるので、
なる、
だからそれが私が中途半端なことを思ってやってるんだったら、だったら別に私に乗る必要はないし、うん、スクールにね、依存する必要もないと思いますので、なんか結構ねちゃんと喋ってますけど
いやいや、でそういう話を、うん、みんなに広く伝えていくっていう番組ですから。
そうですよね、だから全部否定的になるのは、あれがいいか悪いかみたいな否定ではなく、うん、もう少し大きなところの視点でものを測っていくと、それを使ってじゃあどういう風な効果が得られるかとか、これがどういう影響を及ぼすかとか、じゃあこれをやったことで本当に意味があるのかないのかっていう観点に落とし込めると思うんですよ。
なるほどね、
はい、だからそこのところで見れば多分何か答えが見つかると思いますし、
うんうんうん、
まあ、僕は答えを持ってますけど、ただまあ自分の思い、まあ、うちの、グループの思いなので、うん、まあ、そこはもう皆さんと一緒に共有できれば、みんなと一緒に大きな太い道ができると思ってますので。
そういうことなんですよね、はい、皆さんということで、
熱血、今日はちょっとね、
スーパー熱血でしたよね今日、
まあ、その振りをされると私これね、常にこういうトークをしてます
ね。なるほどね、
全国各地でこの話をして回ってます
ね。え、ということで、なんか今日その一端を見れた気がしますね今日の番組で。
いや、これでだからさっきの話じゃないですけど、高い声も踏まえながらですね、 1時間半ぐらいあのこのトークをするわけなので、こればっかり言ってるわけじゃないですけどね、
それはみんな責任感持って帰ってきますね。
そうですね、はい、うんって言わざるを得ない状況に追い込んで帰らせますから。
さてさて、そんな、はい、あの、はい、兄グローバルエデュケーション今キャンペーン中。
そうなんですよ、あのちょうど、ね、12月なんで、
はい、
まああのもうちょっとねキャンペーンも一旦あの来週1週間しかも授業ないので、もう正確に言うと、
まあ、そっか、
そうなんです、もうないんで、
はいはい、
もう最終最終なんですけど、ちょうどキャンペーンやってまして、うん、ちょうど、GoGo キャンペーンかな、
GoGo キャンペーン、
GoGo キャンペーン、
GoTo なんとかじゃなくてね、
GoTo GoGo がもうこれで終わるのかな、
GoGo キャンペーンがもうすぐ
終わりまして、友達紹介キャンペーンもやってますね、
はい、
ちょうど講習会も始まるので、エールチケットも使えたりとかね、
あー豊橋のね、
そうそうそう、なんかいろいろなことやってますね、あのなんか GoTo GoGo キャンペーンがなんか GoTo がちょっと終了するのでなんか終わった感じになっちゃってね、だからあの僕らもなんか終わりかけてるんですけど、まあとりあえず来週ちょっと最初はやってますので、
はい、
もう講習会入っちゃうんでねこれでね、
そっか、
で新年明けたら新しく、まあ1月末からまた新しいキャンペーンやるんですけど、まあ友達紹介も多かったし GoTo GoGo も多かったし、まあキャンペーンとしてはLチケットものすごい量、
あ、そうなんですか、やっぱり、
はい、
番組でもやっぱり来ましたよ、使ったよとか、
あ、すごい、
すごいですね、
すごいんですよ、うちはちょっとエールチケット期間内2月3月の下車まで使えちゃうので、
すごいですよね、
うん、だからとんでもないぐらいのエールチケットがうちに今来てました。
中澤塾に置いてあるんですね、
じゃあエールチケットこうなんだろう、
束みたいな、
買ってないのに抱えてますからね。束ですよ本当に。
もうそれが置いてあるよという、
でキャンペーンもそうですし、うん、Lチケットも使えますので、新規入会の方はね初月分に使えますし、熟成の方は実は熟成の方も使えるんですよ、
継続して、既存の方も、
既存の方も使えるんです、
ほう、
だから普通ね新規だけってするって皆さんに、
ね、携帯電話会社
で生徒さんのお母さんに言われます、うん、普通新規の方ぐらいですよねとか、
い
やいや、もういつも、ね、皆さんにお世話になってますから2月3月分も使ってくださいって、
へえ、
もうびっくりするような額で払っていただくんでありがたいですね。
まあでもね、うん、それだけそうなんかやっぱり先生は生徒思い、そして保護者さん思いっていうことですよ。
いやいやいや、まあはい、そうかもしれませんけど、でも皆さんがね喜んでいただいて、豊橋で元気にしようって取り組みやってるんだったら、私たちでも協力できるところありますし、まあ豊橋だけではないんですけど、いろんな地域でやっぱりこう元気になっていくっていうのは大事だから。その一端を担えるっていうのは幸せですよね、
はい、
うん、
これいつまでなんですか、今年いっぱい
ぐら
い、
キャンペーンはもうこの12月23日で終わりますけど、はい、また新たに1月末から、応援キャンペーンみたいなのが始まります。エールチケットは当分使えますのでご心配なく。
なるほど、
売り切れてるのかどうかちょっと私が把握できてないんですけど、やっぱり市のね取り組みですから、
そうですね、
はい、使えるまではいつでも使っていただければ。
売り切れてるでしょうね多分ね、そんな有効的なものであれば。
どうなんですかね、もうそろそろ、でも11日からですからまだ1週間ですもんね。
そうか、
そうですよ、
今週、先週ぐらいからですもんね、だって、
う
ん、
だから僕はもう毎日エールチケット見てますけど
、まあ、いやいやいや
頑張らねえなっていう、こうなんか刷り込まれてエールっていう言葉が本当好きになって
る。いやもう先生思うツボじゃないですか、それは
本当そうなんです、私がその気になっちゃうからね。まあまあ今日はですね、はい、なんとかこう似てる声の2人が、まあ、ちょっと英語教育のことも語りながら
とてつもなく熱い話題でしたけどね、今日ね、今までになく、
まあいいんじゃないですか、たまには、
たまには
たまにはね、こういうトークもしながら、
ぜひたまには指名してください。
あ、ぜひ指名制になってる、
ね、指名制ですね、
新しいパターンですね、
はい、
楽しくできそうです、ありがとうございます、はい、でもまああと来週ね一回ありますので、
はい、来週はのんちゃんがまた来ますので、
わかりました、
今年の振り返りをのんちゃんとしていただければと思います、
いきたいと思いますので、またよろしくお願いします、
はい、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付けありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤様と、
来週はのんちゃん帰ってきてねということで、ここまでは私代理安田団がお届けしました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye
bye bye